のね、
うん、
子供の頃に、うん、よく親にパチンコ屋に連れて行かれてたのね、
うん
うん、で帰る時に、うんうん、まあ勝とうが負けようがね、
うん、
まあ玉を、うん、その換金するなり、うん、その換金しきれなかった部分を、うんうん、なんかそのタバコとかさ、
うんうん、
なんかそのお菓子みたいなとか、うんうん、なんか買えたりとかしてたと思うんだけど、うんうん、子供だから普通にさ、
うんうん、
ポテトチップスとかさ、
うんうん、
なんかそういうポッキーとかさ、
はいはいはいはい、
そういうものが食べたいじゃない、
うんうん、
ただ、うん、なぜかうちには、うん、ウイスキーボンボンっていうのがね
あれね
あってね、うんうん、であれさ、うん、子供からするとさ、うん、めちゃめちゃいらねえ、
いらない、
うんね、
腹立つもあれ、
うん、あのパッケージだけでもう、うん、もう食べる気もしないとか開ける気もしないじゃん、
うん、
なんかあのタバコ見てると大して変わんねえ、
いかない ね、
うん、ねなんていうやつだったか覚えてないんだけど、うん、嫌じゃない、
うん、
でもチョコレートは食べたいんだよ、
うん、
だからもう食べるものないからって言って、うん、やむを得ずそれに手を出すわけだよ、
うん、
歯でね、
うん、
こう前歯でポリポリポリポリこう、
うん、
かじってって、うん、でドロッと出てくるじゃん、
うん、
でそんなことしてるとね、うん、あんまり食べた気にならんの、
うん、
だからいやもうこれはじゃあこうするしかないかって言って、うん、最終的に俺が美味しくチョコレートを食べたっていう満足感もありつつ、
うん、
その中身は嫌だっていうギリギリラインで、うん、食べ終えることができるっていう手法っていうのは、うん、その全部を口の中に入れちゃって、
うん、
飴の容量で絶対にかじらないとで、
うん、
もう自然に溶かしてって、うん、あーチョコレート美味しい、うん、チョコレート美味しいって言って、
うん、
まだ大丈夫かな、
うん、
まだ大丈夫かなって相当この層がね、
うん、
このスリーブは薄くなってきてる
ちょっと柔らかくなってね
柔らかくなってきてる、うん、であやばいやばい中のマグマが下に触れないようにっていうギリギリのところでペッて出して、うん、危ねっていうっていう感じで、
うん、
ではい次のやつ
もう一個食べるんだ、
うん、それを次々こう、
うん、
まだいっぱいあんだからって
、うん、俺ね割ってね、
うん、
洗って食ってた
あそっか、うん、それあれだね正しいねこう洗うっていうねもう発想がなかったし、
うんうん、
あのねチョコレートを水に濡らしたらなんか俺も嫌な感じがしてね、
うん、
なんだか
意外と溶けないんだよね、
うん、溶けない水ではね、うん、
水ではね、
うん、溶けないよね、
うん、
そうだプラスチック洗ってるような感じだもんね
そうそうそうそう
なんとなくね、
うんうん、
でそれを繰り返してて、
うん、
そのマグマのような中心部をどうやって俺の口の中で、
うん、
あの舌に接触させないかっていうことを繰り返してて、う
んはいはい、
でそうこうしてるときにあのうわってこう下についてはあってなって、
うん、
でまた吐き出してっていうのをやったときに、うん、本当これ嫌だなと思って、うん、なんでこんなことするんだ大人は僕らの食べ物なのに
本当だよね
ああもう本当にね
余計なことだよね
そうそうそうそうそうそう、うんね、もうアンパンマンにバイオレンス描写みたいなねそういうことですよあれであのでなんかこうパッケージを見てて全部アルファベットで書いてあるじゃない、うん、でこれウイスキーだって言われてて、うん、なんかボトルの絵とかもついてるようなのがあって、うん、
ついてるね、
うん、で何がいいんだかなと思って、うん、で見てたらさアルファベットとか読めないんだけど、
うん、
なんとなくこうアップルとかだったら、
うんうん、
読めないけど多分アップルなんだろうなみたいなさ、うんうん、なんか想像できるじゃん、
うん、
読めないんだけどね、
うん、
憶測でなんて書いてるのかなっていうのは自分で決めるじゃないなんか
あの漢字読めない時とかそうだよね
ああそうそうそうそう俺の中ではよく家にあったやつね、うん、それあのバーボンだと、
うん
うん、でバーボンって書いてたから、
うん、
本当ねポイズンキューブというかね、
うん、
こんな毒だとこれは、
うん
でどうしてこんなもの買ってくるんだって、
うん、
うちの親に言って、
うん、
で、まあ、今度はパチンコ景品だからって言って、
うん、
まあそうなのか、
うん、
なぜポッキーじゃないんだとは言ってたんだけど、うん、それが子供の頃の思い出ね、
うん、
それがさ大人になった時に、
うん、
まあなんか似たようなものを見つけたわけね、
うん、
そしたらそのパッケージの見た目で子供の頃の記憶が蘇ってきたのね、
うんうんうん
はあ、 これ知ってる、うん、子供の頃親がパチンコ屋から景品でなんか変えて持ってきてて、うん、いつも家にあったやつだと思って、うん、あーバーボンだろ、これひでえんだよなって思って、うん、口に入れて、うん、食べたんだよ、うん、美味しかったんだよ大人になるって、
ね、大人になってるね、うん、
でも、うん、ん？って思ったんだよ、ね、うん、もうその時には、うん、バーボンっていうのがどういうものか分かってるわけね、うんうん、バーボンっていうのはそのケンタッキー州で、うん、あの取られたそのトウモロコシから作られたウイスキーのことを指すものなんだけど、バーボンじゃないんだよ、うん、絶対に、うん、バーボンだっていろいろ種類があるんだけど、うん、ん？と思って、うん、パッケージを見直したんだよね、うん、ああと思った、うん、バーボンじゃない、うん、ブルボンだそういうことだったんだ、うん、っていうね。え、何入ってんの？
タッチポケットレディオ。
エナジードリンク、
はい、
レッドブル、
はい、
ここにあります。
心体みなぎる、
うんうん、どうなんだろうねこういうのね、そのなんて言うんだろう、
うん、
美味しい美味しくないは別として、
はいはいはい、
どういう風にその、
うん、
人間にこう、うん、反映されるのか、うん、このエナジーが、
ね、エナジーがね、
うん、
これ飲んだことないんだよ、
うん、
これ振るの？
振らないよ。
振らないの？
振ったらとんでもないことになるよ。
炭酸？
炭酸だね。炭酸だったと思う。
すごいね。
俺もレッドブルっていうのはそんなに飲んだことないんだけど、
リングプルにさ、
うん、
こうなんかデザインが、
あらららほんとだ、ね、お
すごいね。
お
開けちゃうよ。
うん、それじゃあ、
はい、
ああ
来るね
ちょっと俺もう
来た、
うん、
俺意外と普通、
本当俺もちょっと来てる
来てる、
ああ、
うん、よし、そんなアキラとお送りする
ちょっとってなってるもん。
なった
なってきてる、うん、なってきてる。
じゃあいいよ、そんなアキラと進めていくよ今日は。
そうだね、
うん、
いやー怖いな。
何が？
なんかね怖いなっていうのがさ、
うん、
なんか怖いことってだんだん少なくなってくるんだけどさ、
そういう季節、
生きてると、
あ、
はい、年齢なのか、
うん、
人生経験なのか、
恐怖ってこと？
そうそうそうそう、うん、怖いものってのだんだんなくなってきて、
うんうん、
でもさ、そのガキの頃からよくさ、うん、夢で怖い夢とかさ、
あ
ったでしょ。
あるね。
俺の中で特徴があったの、怖い夢とか、
うん、
これは怖い夢かどうかっていうのは、
うん、
夢がこの夢の中でお話が展開しなくても分かる、うん、
あ、
うん、どうしたかっていうと、怖い夢の時って夢 見始めた瞬間に怖い夢のテーマっていうのが
流れるんだよね、うん、曲ついてんの？
曲じゃないんだけど、
うん、
必ずなの。怖い夢の時はオープニングの SE っていうのがあるんだよね、
うん、
ない場合もある、
うん、
ない場合もあるけど、そのドラマ形式の場合はないんだけど、そのあらゆる場所、ね、
うん、
で特定の場所とか家の中とかだと、うん、で、あるなんかねすっごい古い昭和の家屋みたいなところに、
はいはい、
記憶ないんだよそんなのは、
うんうん、
で寝てるところから始まる場合っていうのが、うん、
知らない家で寝てるって
こと？そうそうそう、うん、あのよくさ昔のさ結婚式、うん、
はい、
あの角隠し
と
か、ああいう、
うんうん、
ね、
う
ん、なんだっけ、そういう格好した時に流れるさ、うん、ふわーっていう音あるでしょ、
あ
の音楽というか楽器なのかね、
あれ、うん、正月に有線で選べるやつでしょ。
あ、そうそうそうそうそう、うん、で、あの手の楽器みたいなのが、
うん、
コンコンコン、
うん、
ってなって、
うん、
で仏壇みたいなやつが、
うん、
その昔さドリフとかでもあったじゃん、あの大きい襖をバーンって開けると次の部屋があって、
うん、
次の部屋の襖がバーンって開いて、
うん、
どんどん遠近法で遠くの襖が開いて開いてって言って、開き切った一番突き当たりにでかい仏壇みたいなのがあって、その観音開きの扉みたいなのがパタンパタンパタンパタンってあるんで、中からまたグーンって小さい一回り小さい仏壇が出てきて、パタンパタンパタンってなって、
それあのロシアのあれじゃない、
マトリョーシカ的なねでそっからまた小さな出てきた、うん、なんてそのようなミャーンってこうどんどん音のボルテージもなんかで、ね、いろんな風に
盛り上がってくる、
そうそうそう、四方八方にこう、なんかこういいムードになってくるわけ、
怖くねえじゃん、
いや怖いんだそれがでそれでそうだんだんね3番目ぐらいが開くようになってくると、横からスモークボワーンってこうシューンってこうなってくる、そうなってくると奥に紫色かピンクのライトがバックから、
すごい効果入れてるね。
いや話だけ聞けば、なんか安いバスへのキャバレーみたいな、
安いよ入るしドライアイスはタクシー、そうそうそ
うそうなんだけどめっちゃくちゃ怖いのもう本当にそんな時あ頼むか助けてくれって、その次開けないでって、
だけど開けてももっとちっちゃいのが出てくるんでしょ、
でもある程度のとこでポンってきたらもう、色が違うのが出てきて、あこれメイン、これ開いたら、髪の長い女出てくるからって、
出てくるんだ、
ああ
やだ
あやだっていうのが何度も見てるから分かってるわけ、でそのちっちゃい時からずっと同じシチュエーションの夢見たことがあって、である時に、この音どこから鳴ってんのってなった時に、そのなんかねレトロなね、おばあちゃんとかが、なんか札束とか隠してそうな、そのタンス貯金的なね、古い作りの、タンスがあって、その上になんかねあのビクター犬の横に置いてあるような蓄音機みたいな、みたいなやつね、
まさにあのビクターのマークだよね、
マーク、そう、ああいう形のレコードプレイヤーみたいなのがあって、そこに針がプツッて折る、今思い出すと夢見始める瞬間にチッチッチッってこうあのレコードのブズブズって針のあるノイズみたいなね、あれが聞こえて、コンコンコンパタパタパタパタパタンパタンパタンシューってジャーンってこう女の声が、でそどんどんエスカレートしてる、そっからね、でそれ分かったんだ、覚えてきて手順で俺ある時やばっつって、そのプレイヤー、レコード回ってるやつを手で押さえたこと
がある、DJ だ、
そう手で押さえたんだよ、はい、そしたらその全部の効果が一時停止されてで やだっつってどうしていいか分かんないから、でもちょっと高いところにあった、でやっぱその夢見てる等身大だから、の自分だから、背も子供だから小さいんだよ、でちょっと手をこう高いタンスの上 のレコードのところ手当てて、外そうと思うけど外れない、高いから ね、もう一段上に持ち上げなきゃいけないから、だからこう取ろうとしてこうスッてやったらね、逆回転になったんだ、
DJ だ
偶然ねでこうミュンってこうなるねでこうフーンってなって、それがね映像が巻き戻しボタンを押したから、出てきたやつがだんだん戻ってきた順番
いいね、DJ もう連動してんだこれ、
そうあのレコードが全部 のメインシステムらしくて、でそれから俺その夢を見るたんびに、あ俺知ってるこれどうすればいいかっつって、でそれですぐパッて押さえて、でそれでずっと押さえて、我慢して目つぶってると、そのなんか溶けるというか、金縛りになってたかどうか分かんないけど、そういうのもうとにかく怖いっていう記憶があったんだけど、でこういう話するのがバカじゃないのとかってさ、よく言われるんだけど、俺高校の時の同級生で、お前も知ってる人なんだけどさ、確かねその彼も、今っていうか思い出したんだけど、夢でやっぱり仏壇が出てくるんだって、で仏壇の前、それ家の仏壇だと思うんだけど、仏壇の前に紫色の座布団が置いてあると、で座布団の中心部に、その卵が置いてある、それが生なのかゆでなのか分かんないんだけど、その卵が置いてある、めっちゃくちゃ怖いんだって
聞いたことある、
あるでしょ
もう誰だか分かった、
めっちゃくちゃもう本当に話で聞いたら、そうやって笑うでしょ、すごい怖い、本当にもう汗でじっとりしても、
なんかその話は聞いたことある、
うん、助けてってなるんだって、
うん、
いやないそういうの。
いやだけどね、うん、いやアキラじゃないけど、
うん、
巻き戻しできるんだよね俺も。
あ夢の中で、
うん、ああ夢だって分かる時があって、
うん、
俺結構高いとこから落ちるんだよ。
うん、
うん、で昔住んでた家の前からなんか気球みたいのに乗ってどんどんどんどん上がってって、ある程度のとこまで行ったらその高いとこから落ちるっていう夢なんだけど、その気球みたいのがこうなんか自分の意識の中でこう巻き戻してより着地に近い方向にこう下げていくことができるんだ
よ。あ高度をね、
うん
うん、危なくない
ように、んうん、やべえ上がってったと思ったら、うん、ああと思って下げる
下げるな、
うん、なんかそれをこう繰り返して、だけどちょっと気を抜くとまた上がっていくから、
うん、あ気を抜くと上がっていくやつね。
そうそうそうそう、うん、
で力入れてないと、
うん、
神経をここ集中しないと上がっていっちゃう、
うんうん、そうそうそうそう、だからこれ上がっていったらやばいやつだっていう風になんか分かるんだけど、うん、それをなんか自在にコントロールできるというか、うんうん、
風船だね。
何なんだかね。
風船のイメージ意識じゃない。記憶とか情報がさ、
うん、
なんかなんかなかったあの普通のさゴム風船をさ、うん、自分で膨らました場合ってさ、
うん、
上に浮かび上がっていかないのにさ、
うん、
どっかでもらった紐ついたやつだけなんで上に上がってくんだよ。うん、
ああヘリウム入ってるやつね。
うんうん、これちっちゃい頃あれでいつもがっかりしてさ。
うん、
なんだこんなものすで針刺してバーン
昔ね薬屋さんがいっぱい風船くれたよね。
そう今それを言おうとした。薬屋さん、うん、置き薬かよあれ。
そうそう常備薬、家庭用常備薬のね、うん、要は箱を預けます。
そうだよね、引き出しみたいなね、うん、そうそうそう、一段だけの引き出しみたいなやつね、半透明の。
月に1回なのか、うん、何ヶ月に1回なのか分かんないけど、うん、それをチェックしに来て、うん、あこれとこれとこれを使いましたねって言ったら、はいはい、その分だけお金を払って、
うん、
なおかつなくなった分を補充してってくれるっていうシステムなんだけど、
うんうん、
今でもやってるところはやってるよね。
あるわ、
うん
うん、見たことある、
うん、
あれもでもよく考えたらすげえ商売だよね、
うん、
ねだって突然払いたくなりゃね、
うん、
昔だったらやれセイロガンだとかさ、うんうん、ね、どっかで切ったらカットバンだのなんだってね、うんうん、消毒液だの、
うん、
やっぱねすぐ目の前に手に届くところにあればね、うん、すぐ使っちゃうよな、
うん、
そんなんな、
あれはいい、
そのシステムがすごいね。
俺転校したじゃない、
うん、
引っ越すじゃない、
うん、
あれどうしたらいいか分かんなくてさ、
うん、
多分返せばいいんだろうけど、引っ越しと同時にあれ全部持ってきちゃったんだよ。
あー引っ越しちゃったんだ一緒にね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、だからそれ取りに来る人がいないじゃない、
うん、
使い放題。
そうだよね、
うん、
もうもらったってことだもんね、うん、
だそういう人が結構いるんじゃないかなと思って、
そしてあれでしょ忘れた頃にさ、
うん、
いきなり電話かかってきてさ、
うん、
でジャックちょっと今お母さん洗濯物で手離せないから電話に出てって、ああなんだよ今アミコンやってんだよで、いいから早く出てって、うん分かったってガチャってもしもしって、
うん、
うちの大事なもん預かってるよね
直感じゃ分かんないよね
えどちらなんですか。これから返してもらいに行くよ新しい家には慣れたかい怖いね
怖いねそういう夢を見るんだ
みんな言ってるいやそうだったんだろうなと思ってさ、
う
ん、
そう
ね、その置き薬っつったらさ、うん、ほらほら昔日本切手クラブに入ってたじゃない。
知らねえよそんなの
日本切手クラブってあったの。
おう、
うん、おう、俺会員番号がね、
うん、
112209だったんだけど
知らねえよ
それがどういう構造かというと、
うん、
ね、それも毎月、
うん、
その切手の記念切手 の、 そのシートとか、
うん、
例えばこれなんだろう、国民の祝日の なんか文化の日、体育の日とか、
うんうん、
ああいうやつが1枚ずつ全部記念切手になってて、
うん、
それの何十円、
はいはい、
何十円切手ってやつが全部1年分のシリーズになってるやつが全部シートに入ってる、
うんうん、
でそれがパッキングされてて、
うん、
これは何々何、
うん、
千いくら、
うん、
でまた別のやつは、
うん、
なんかその昔のお城の
とか、はいはいはい、
古墳シリーズとか、
あ
とかあとちょっと高いやつね、見返り美人なんとか、
おあとなんか高そうだね、
あ、
う
ん、あとはそのなん、昆虫なんとかシリーズとかね、とかが全部パッキングにされてて、うん、そのセットがね10セットぐらい入ってるわけ、
うん、
でそれが毎月うちの自宅に送られてくるの、う
ん、はいはいはい、
で一つも欲しいものがない場合は、
うん、
そのまま送り返してください
と、
で欲しいものがあった場合は、
うん、
そのまま郵便局でその現金を、
うん、
その切って貸して、
うん、
でそれで一緒に入れて送り返してくれと、
うん、
その欲しいやつを抜いてね、
うん、
っていう、
うん、
組織、
へえ、入ってたんだ、
入ってた、
いつ辞めたの、
いやだからそれも、
うん、
俺ちょっと記憶で分かんないけど、
うん、
おそらく、
うん、
あるところから返さなかったと思う
ん
ですよ、うん、
まずいしょ、結構な金額でしょ、
うん、だけどやっぱり返さねえから、
うん、
送り僕も次のやつも送ってこないだろ
う、うん、
ただそれ返せ返せとは多分言って、もしかしたら、
うん、
俺小学校何年生だったか分かんないけど、
うん、
低学年かもしれないし、
うん、
まあもしかしたらうちの親が払ったのか、うん、やめるって言ったのか分かんないけども、
うん、
俺もさ、
うん、
そのこ北海道の田舎にいてね、
うん、
そのなんかさ東京都、
うん、
なんか練馬区どうのこうのとかってさ、うん、なんか住所書いてあるじゃない、
はいはいはい、
そのおはがきというか、
うん、
その封筒に、
ねうん、
でも、
うん、
実感が、ね、ないわけでしょ、
うん、
その東京とか言われても、
うん、
ね、
うん、
もうはっきり言ってそんな竜宮城って言われてるのと、
うん、
で書いてるのと同じことじゃん行ったことねえんだから、うん、でそれでそのやり取りした時に本当にこれどっかに届いてんのかと思い始めてきてたんでね、ある時その郵便局にいつものとこ行ったの、知らない少年が来たんだよね、知らないわけじゃないんだけど顔となんか名前はうっすら知ってる、年上だろうねこの人ね、ただ喋ったことないなっていう人がパーって来て、アギラ切ってくれば入ってるので見たら、
うん、
そいつも同じ封筒持ってる
って
でも色違うんだよね、
うん、
封筒の色がねちょっと高そうないいやつなんだよ、俺のやつはすごい白黒みたいな、その人のはなんか水色っぽいやつ、なんかグレードあんのかなみたいな感じ、だけどなんで、
うん、
いきなり俺名指しで近寄ってきて、
うん、
切ってクラブ入ってんの言った時に、
うん、
今考えれば、
うん、
あいつ工作員だったかもね
内部調査、
そうそうそう、あれ根本ってやつだった、
いや知らねえよ
年上のねおい根本聞いてんだろ聞いてクラブって何だったの
来るよすごい来るよこれこれ、
うん、
全世界に根元が聞いてるからね
あのストックブックってやつもあって、
うん、
その自分のコレクションしたやつを、うん、なんかこうアルバムにしていく作業みたいな、
はいはいはいはい、
それが楽しくて、
うん、
みんな切手を集めるみたいなのがあるんだよ、
うんうん、
でそういうのも、
うん、
結構まだあるんだよどっかに、
あ
この部屋のどこかには、
この部屋のどっかい、
ああ
そっか、
ああ
今度探し目をかしたら、
そうだね、
うん、
いやいろんな人に聞いたけどね、
うん、
みんな知らないって言うんだよ、
それこそあれじゃないの、このパソコンで、
あそれだ、いや今調べればすぐ分かるよね、うんうん、それはね
当時はだけど調べる術はないからね、
ああでそこからびっくりしたのがね、
うん、
ちょっとして、
うん、
そのやり取りをしてるじゃない、
うんうん、
そしたら多分その系列なのか、
うん、
何なのか分かんないよ、全然違う会社というか、
うん、
違う名前からまたハガキが届いて、
う
ん、それで パッて見ると中にカタログみたいなチラシが入ってる、うん、その封筒に、ね、でパッて見たら「えなんだこれ?」と思って、うん、俺の名前名指しで来てるじゃないかって、うんうん、で見たんだよ、うん、そしたら世界の硬貨、うん、メダルコイン、
あなんか系列だね、
うん、でバーッとあって、
うん、
日本コインクラブ
お前情報漏れてるぞ
だから今で言うと、うん、これサラ金の個人情報、うん、闇金の、うんね、個人情報売買当時からされてて、
いやそういうことでしょ、
そうでしょ、
うん、
根元の野郎だって
こいつ収集やんぞ
こいつ何でも集め始めたら収集つかねえぞ
いやだけどいいとこに目つけたの、
ねえ、うん、確かに俺なんか集め始めるとさ、うん、エスカレートしてとんでもねえことになるタイプの人間じゃない、
俺アキラに目つけるっていうのはなかなかね間違ってはいないと思うよ、うん、
そうなんだよね、
うん、なんかいっぱいあるからね、
そうだよな、
うん、
でも今 40-50 代の人とかって、
はい、
結構その切手ブームっていうのがあったらしいよ、
ああなんか聞いたこともあるよ、
うん、
切手ブームっていう、
うん、そう
そうそう、うさんくさい言葉
そうそうそうそうそうで、あのその収集家にもね、
うんうん、
あのその礼儀しきたりがあってね、
うんうん、
俺当時ね、あの家にね、
うん、
同じクラスだったか分かんないけど、うんうん、なんか女の子が遊びに来たんだよ、
お
すげえおしとやかなさ、
うん、
なんかこうおとなしい子だったんだけどさ、で「え何これ?」っつって、
うん、
俺のその切手のコレクションをパッて見たんだよね、
うんうん、
で俺としては、うん、まあそういう「えっ何ちょっと待って」って、
うん、
その見せたい自慢したい半分、
うん、
あちょっと待って素人触んなよいきなりなみたいな感じで「すごい!」って言った瞬間に触ったんだよ指で、
うん、
おいちょっと待ってお前てめえちょっと一回置けとそれ、
うん、
お前どんなことをしてくれたか分かってんのか俺でも触ったことねえんだろあのね、
うん、
それも最初にその会に入るじゃない、
うん、
掟みたいなのがあって、
うん、
まず、
うん、
ほんとそのマフィアのナイフじゃねえけど、
うん、
あのなんかね先がね、
うん、
ちょっと、ま、回るじゃないけど、
うん、
とんがってないね、
うん、
ピンセットみたいなんだよ、
あ
それが最初の、
うん、
これを持ってやっとお前はこの組織の一員みたいな、これ以外で切手に触れることはならずみたいなのがあって、
あ
絶対に素手で触っちゃいけない、
うん、はいはいはい、
で何をやるにしても絶対ピンセットなの、ピンセットじゃないと切手は触っちゃいけない、それを突然ね、
うん、
家に上がり込んでね、
うん、
パーッて「うわ綺麗!」っつって触りやがった
の、
うん、俺もう怒ってね、
うん、
帰れ
いやまあ大事にしてる人からすればね、
うんうん、なんかね大事にしてるっていうよりも、
うん、
なんか、
うん、
そのしきたりを土足で踏み越えてきたっていう、うんうん、お前何うちのおじきにみたいなただの老人だと思ってんのかお前みたいなそういう感じ、
いやだけどそれは知らなかったよ、
うん
うん、
でそれで帰れっつってね、うん、してなんで怒られたのか分かんないよ ね、
いや分かんない
ね、こっちも説明する前にカッとなってしまって、
うん、
あごめんいやだけどうんいやでもだってみたいな、靴バーンと履いちゃってさ、うん、マジックテープビリビリビリビリって
手かくねんだ
ガラガラピシャンってしまってで俺心の中で、
うん、
恨むなら根元に恨めよ
また根元かどんだけ悪いんだね本当にもう
そういうのがあったね女子会が
いやあれね何なんだろうね女子会ってね
女子会じゃないの、
うん、
のと女子会の線引きとその定義は何ですか
っていや男がいるかいないかでしょ、
いやだってあれ多分女同士だけじゃなかったら、うん、あ女同士だけでも女子会じゃないのと女子会もあるでしょ、
うん、女子じゃなかったらいいじゃん、じゃあ
えだって女子会っていう名前の女子だけのなんか特別なことじゃないの、うん、あれ なんか なんていうの、 そのそれこそ組織じゃないの、その即席で用意された、いくら女子会とはいえ、うん、あの会社のあの子を呼んじゃダメよね、 何でも話できないじゃない、 あんなのを呼ぶとで、それは女子会じゃなくなるわみたいなことじゃないの。
いや、俺行ったことないから分かんないけど、
あ、そういうことじゃないのかね。ああいう、
いや、要はそのあれでしょ、女の人がまあ俗に言う女子っていう人たちが集まって、
うん、
まあワイワイガヤガヤ話題のスイーツを食べたり。
あ、そうなの、
うん、
じゃあそのさ、女子会っていう中ではさ、多分その男子には聞かれちゃいけないようなこととか、うん、見られたらいけないようなことが行われてるわけじゃない、日々。
いや、そうなんでしょ。
そうでしょ、
うん、
きっと俺の女子会っていう中で、
うん、
な、総選挙ってやつが行われてて、
いや、ないよ。
それにアルファベットのなんかの何ワングランプリ
ないよ、ないよ、そんなのないよ
やってると思うよ、多分 S1 スイーツ一番言ってるよ、多
分。あれ女子じゃないのに女子会って言ってるの腹立つね。
え、男同士で。
いや、年齢的に。
あ、ヴィンテージかい。
ヴィンテージ、
ヴィンテージね、
うん、
あ、ちょっと、
うん、
あれね、
うん、
ほうほうほう、
うん、
高年式。
いや、高年式は新しい方でしょ。
そう、
丁寧、
丁寧。あ、ごめん、高齢と一緒にしちゃった。
ああ、
もう言っちゃったよ、もう。あ、いるね、そういうね、
うん
うん、
だからそれの割合で女子会じゃなくなるんじゃない、
うん、ああ、逆にそっちの方が俺は安心して見てられるけどね。見てられるって見たことないんだけどさ、
うん、
まだほら女子っていうの忘れちゃいないよねっていう
集
いみたいなね。
ああ、それで、そういう考え方もある。
それでこう刺激し合って、いつまでも女でいようねみたいなのはいいよね、うん、
なるほどね。
すごい取り喋って
女子会だから。
女子会だね、
うん。
すごいね、鳥
めっちゃ喋ってる。
初めてだね、この収録で鳥がこんなに、
うんうん、じゃあ多分意見があるんだ
わ。そうだよね、
うん、
でも鳥って男と女分かりにくいんだよね。
あ、
うん、そうそうそう。いや、アキラクラスになれば分かるのは、やつはすぐ分かるけど、
うん、分かるやつはすぐ分かるってことは、なかなか分かんないやつもいるの。
いるの。あの原種って言われてる、
うん、
そのいろんな交配でできた新しい色、
うん、
黄色だけのやつとか、
あ、
白だけのやつ
とか、
あの手のやつはめんどくさいの、
うん、そうなの、
うん、原種でもともと野生にいる鳥、
うん、
まずこれ例えばオーストラリアにいる今インコとかそういうオウムとかそういう話をしてるんだけど、
うん
うんうん、あの手のやつは、
うん、
そのなんだよ、鼻のところのね、
うん、
鼻孔っつったかな、
うん、
そこオスだったら青くなるのね、青紫色っぽくなったりする、ね、そういうので分かるんだけど、この手のやつ、うちにいるやつはね、
うん、
黄色いやつだからね、うん、分かりにくいの、男か女かと。
へ、
うん、何も変わんねえから。
あ、そうなんだ、
うん、そうなの。そういう話をしたらさ、
うん、
まあちょっと知ってる人で、
うん、
女性なんだよね、
うん、
女なの、
うん、
100%、
うん、
どっからどう見ても女なんですよ、
うんうん、
ですごい髪が短い、うん、短い、すごい短いっつっても、
うん、
そういう男がやるようなね、
うん、
そのスポーツ狩りとか坊主とかそういうんじゃないよ、
うん、
全然女性でもいるぐらいのショートカットだよ、うん、どこにでもいそうな感じのね、
うん
うん、そういう感じの女性がいて、
うんうん、
まあ普通に喋ってその同じ空間にいても誰も、ね、
うん、
何あの人とはならないぐらい、
うん、
まあ一言で言うと何の変哲もない普通の女の人、
うん、
ただ、
うん、
ちょっと話を聞いたりしてると、
うん、
男になりたいみたいな感じ、
うん
うん、
男になりたい
みたいなタイプの人。
どういう意味で？
分かりやすいとこからいくと、
うん、
まず自分のことを俺としか言わない。
あ、
ですごいその男ならではの言動とか、
うん、
行動とか、
うんうん、
その女性から見る男の特徴、うん、私たちにはないわこういう部分は、
はいはい、
っていうところをすごく強調して見せようとするみたいな、
うんうん、具体的におっしゃると、
うん、うんと例えば、
うん、
だからその人女でしょ、女の人でしょ、
うんうん、
ちょっとか弱そうな女の子とか見たら、
うん、
ああいいなあいつ食いてみたいな、
ああ痛い人だ、
うん、ことを言ったりとか、
うん、
でもそれも冗談っぽくなのか分かんないけど、
うん、
で何でもいいんだよ、
うん、
本当に何でもいいんだ、うん、正直そういう人がいようが何だろうが、
うん、
いっぱい見てきたし、うん、別にどうも思わない、気持ち悪いとも何とも思わない、うん、でマジや気持ち悪い方がまだマシなんだわ、
うん、
だって気持ち悪いってことはさ、え、何なのこの人っていう、
うん、
明らかになんかこの格好と、
はいはいはい、
見た目と中身逆じゃないっていう違和感があるから気持ち悪いと思うわけなんだから、うん、でも気持ち悪いと思わないってことは、
うん、
ただの女の人 に過ぎないわけよ、
うん、
ただそういうなんかをキャラクターを演じてるようなね、うんうん、でなんかそんな時にさ、
うん、
そのある店でね、
うん、
男子トイレと女子トイレが2つ並んでて、
うん、
でその扉開けていきなり便器があるタイプだったら、
うん、
その扉自体に鍵がついてるじゃん、
はいはいはい、
だけど、
うん、
そこの男子トイレはガチャンって開けると、
うん、
ショーをする便器があって、
うん、
台をするのはまたその中にさらに個室がある、
はいはいはいはい、
だからトイレ自体に鍵がついてない、
うん、
でもショーをするとか一つしかなくて、
はいはい、
で俺がしてたのよ、
うん、
だから扉ガチャンって開いたんだよ、
うん、
そしたらガチャンと開いてなんかこう、
うん、
まるで台の方をして、
うん、
鍵を閉め忘れてるところを開けちゃったぐらいのテンションで、
うん、
ガチャンと閉めたのね、
うん、
あごめんなさいみたいな、
うん、
ですごい勢いで閉められるわけだよ、
うん、
俺逆にびっくりしてる、
うん、
どうしたんだよみたいな、
うん、
そんなことあるかみたいな、
うん、
でまあいいやと思って、
うん、
し終わって、
うん、
手洗って外にガチャンと開けてみたら、
うんうん、
その、
うん
ボーイッシュガールみたいなのが、
うんうん、
いるんだけど、
うん、
目そらすんだよねチラッと、
うんうん、
まあいいやと思って、
うん、
行ったでしょ、
うん、
そして俺チラッてこう振り返ったんだよね、
うん、
そしたらさ、
うん、
そいつ男子トイレに入ってったんだよね、さすがにね、
うん、
おおちょっと待てよって言わなかったけど、
うん、
何でもいいんだよ、
うん、
あなたが、
うん、
どうねどんな言葉遣いして、
うん、
どういう素振りをしようか、
うん
うんうん、その辺にしとけよ。
いやそうだね。
本当にマジで、
うん、
どういうつもりとか、
うん、
お前の身近な人がね、
うん、
周りでこの人はこういうやつだからとか言ってんのか知らんわ。
うん、
どう見ても女だから。
うん
うん、ね、俺がね、
うん、
ちょっとごつくても乙女よとか言いながら、
うん、
ね、金髪の面かぶって女子トイレに入ってってごらんなさいって。
うん
うん、大変なことになるぞ。同じことをやってるから。
いやそうだね。
そうでしょ、うん、男に届いてないんだから、うん、全然、
う
ん、
そうだね、うん、心当たりのある方は悔い改めてください。あなたです。
うん、そうなんで鳥の話からそんな、
うん、
男と
オスとメスが
分かりにくい
って、分かりにくいって
分かりやすいっつうの。今ねめっちゃくちゃハマってるものがあってね、珍しくね、
うん、
海外ドラマなんですよ。
うーん、
あんまりね、
うん、
そこまでね、
うん、
まあ見たやつもあるけど、
うん、
大体がね、
うん、
長すぎる、
は
あ、あんな、なんだワンシーズンで24話とかさ、
あ
見てられねえっつうのそんな。
刑事ものだねそれ。
刑事ものもあるし、俺がハマったのはね、
うん、
昔ハマったやつは、
うん、
無人島に飛行機が着陸
して、はいはいはい
はい、海に落ちたのか、
うん、
それでなんかこう
流れ
着いて海にな、島に流れ着いて、
うん、
残った生存者がどうやってみたいな、
うん、あ好きだよね、
あ
サバイバル系、
そうそう、
うん、
無人島のアキラだから
ね、うん、無人島のアキラ。
うん、だったけどそれも
無人島にいるアキラ見たことはないけど。
なんだけど、
うん、
ああいうのってさ、
うん、
結局放送しながら次 取ってってっから、
うん、
あの最初から話できてないのよ。
あ、そうなの。
そう、
うん、
でスポンサーだったり、
うん、
あのその視聴者の反応とかで、うん、突然変えたりとか。
あ、そうなの。
予定してなかったやつ殺した、死んだやつ生き返らしたりとか、視聴率を伸ばすために。だからもう話がね、なんだこれっていう感じになって
くる。あ、そういう感じなんだ。
そう、
うん、
もう本当にどうしようもない意地悪なやつがいてたよ、うん、もうその間、そのなんだ、1話から例えば10話ぐらいまで、
うん、
ずっと嫌がらせを受けて周りが、
うんうん、
でもうあいつなんか殺しちゃった方がいい、いっそのことみたいな、うんうん、もうみんな、うん、確かにそれはやむを得ないかもしれませんみたいなことを言われるようなやつが
うん、うん、
その途中でね、
うん、
実はこの人はこういう悲しい過去があって、
うん、
本当に優しくて、
うん、
もう本当に人の心を 大事にするような優しい男だったのに、
うん、
こういうことがあって騙されてここまで転落させられてしまった、
うん、
それでこういう人なんです、
うん、
みたいなのが、
うん、
その回想シーンによって描かれた、
うん、
途端に周りの扱いもいきなり仲良くなってるみたいな。ないわそんなの
な、回想シーンだけだからね。
そうだよ、俺回想シーンでさ、
うん、
根本がね、実はどんどん話があってね、 いきなりね、おい根本なんでよそんなのお前があの組織に売ったんだろ情報を違うんだお父さんの会社が倒産して家族がいて、
うん、
でそのお父さんとお母さんと息子がいます、
はい、うん、
お父さんが事故で、
うん、
なんかこう脚立かなんかから落ちて死んじゃいましたと、
うん、
その息子も、
うん、
お父さんどうして死んじゃったんだみたいな、
うん、
うわーみたいになって、
うん、
やむなくね、
うん、
あの保険金が出ましたと、
うん、
それで私たちやり直しましょうと、
うん、
って言ってその郊外 その田舎の方に持ち主が競売にかけられて、
うん、
誰のものでもなくなったよっていう、
うん、
モーテルですね、
うん、
だから車で泊まれるホテルですよ、
うん、
そこを買い取りましょうと、
うん、
ここを経営して、
うん、
私たちや人生やり直すの、
うん、
で転校するわけですよ、
うん、
その男の子と、
うんうん、
っていうとこから始まるの、
うん、
でそのホテルが、
うん、
ベイツモーテルモーテルで、
うん、
ノーマンっていう少年と、
うん、
ノーマっていうお母さん、
うん、似てるね。
そう、まあ、だからあれだよね、リョウコっていうお母さんがリョウタっていう名前にしたみたいな、うん、そのぐらいの感じだと思う。
そうなんだ、
うん、でそんなんで、
うん、
2人の生活が始まるわけですよ、
はいはい、
もう初っ端から、
うん、
そこで元のそこを経営してたっていう、
うん、
競売で取られたってやつが、
うん、
ここは俺のもんだと、
うん、
親父が来て、
うん、
いやもう競売で、ね、うちが買い取ったので、うん、権利はうちのものです、
うん、
って言って、てめえどうなるか分かってるのかって、覚えとけよこの町で好きなことはさせねえぞみたいな捨て台詞を言って、
うん、
いなくなるんだけど、
うん、
その後、
うん、
息子が夜遊びするのに、
うん、
そこで知り合った女の子と、
うん、
誘われるがままね、
うん、
いない時に、
うん、
その親父がその家に忍び込んで、
うん、
母親が襲われるわけですよ、
うん、
でギリギリ息子が帰ってくるところに鉢合って、
うん、
そこで そいつを殺してしまう。で最初その息子がなんかこう鈍器でその男の頭バーンってやって、
うん、
そこで普通にすぐ警察を呼べば、
うん、
それは正当防衛というか、ね、
うん、
侵入者がいて逮捕されて終わる話で、
うん、
でその間息子がなんか物を取りに行ってる間かなんかで、
うん、
母親がブチ切れてそこでめった刺しにして殺しちゃうわけ。そうなった時にそのまだ改装中で、
うん、
その回転してない、
うん、
新しいベイツモーテルっていう名前になってるね、
うん、
ところの、
うん、
ある部屋に隠そうと、
うん、
その死体を引っ張ってって、
うん、
そこに隠すわけ、
うん、
でだけど、
うん、
その町の保安官と殺されたその親父は、
うん、
昔からの仲間、
うん、
だからその狭い町だし、うん、そのなんかねすごい自分たちの身勝手な権力とかで、うん、あんまりその警察としての力とか信用みたいなものがもうすでにないような町で、うん、で後から出てくるんだけど、その大麻とか麻薬とかの、うん、その裏で栽培とかしてて、うん、結局そういうのが経済の柱になってるような町で、うん、そういう悪いことも見て見ぬふりしなければみんな生きていけないような環境だったんですよ、うん、っていうところで、うん、その死体を隠すんだけど、うん、死体を隠してから、うん、その保安官だとか、うん、そこの警察官とかが、うん、すごく嗅ぎ回ってくるようになって、うん、で部屋をちょっと見せてくれって、うん、もう第1話目からね、うん、もう隠してるバスタブのところにこうカーテン引いてあるね、うん、でトイレ貸してくれって言ったりとかして、うん、でもうすぐ見えてる死体ぐらいの、うん、カメラワーク的に、うん、そこでこの用を足したりしてる時の、うん、もうはぁはぁっていうこのあバレるバレるバレるみたいな、うん、そのサスペンス要素が半端じゃないの、うん、
それがお気に入り、
それが半端じゃないの、うん、で1話1話がね、うん、展開がすごいわけも、うんうん、もうただこれがどうなったじゃ済まなくなるわけ、うん、次から次へと新しい問題が出てきて、うん、でもう常に絶体絶命なわけですよ、うん、絶体絶命って言ってもそのお母さんと息子も、うん、やっぱお母さんちょっとヒステリックでちょっと様子おかしい人なんだよね、うんうん、っていうところで、うん、でさらにその前の旦那さんとの、うん、そのノーマンの兄貴も現れたりとかして、うん、でそこからいろんな話になってって、うん、でワンシーズンがね、うん、とね10話、うん、でワンシーズン終わりな、
日本のドラマみたいなね、
そうそうそう、うん、だからDVD で言うと5枚、うん、でとりあえず1シーズンに終わることができて、うんうん、だからそのまだその今レンタルとか、うん、国内日本国内ではまだシーズン1しか出てない、この前出たばっかりなの、うんうん、それを全部持ってる、
うん、持ってんだ
持ってるから今日貸すよそれ、
うん、見るよ、
うん、ちょっとさっき言うとそういう、うん、暴力的な描写とか、うん、とかそういうのもちょっと、うん、ちょっとだけえぐいね、うんうん、
じゃあ子供が寝てから見る、
そう子供の前では絶対無理、うん、
ちっちゃいからね、
そう、うん、それねすっげえ面白い、うん、ベイツモーテルっていうタイトルだ、うんうん、でとりあえず俺シーズン1まで見てで、うん、シーズン1は一つのオチがあってっていうわけじゃないんだよ、
うん、あそうな
んだ、ぶっつり切れてて、うん、そっからもうシーズン2だなっての頭からだなっていう感じなのね、
じゃあ全然気になるね、
気になる、気になりっぱなしなんだよで2014年にシーズン2がアメリカで出て、うん、で2015年の今年にシーズン3が公開されてる、うん、
楽しみだね、
そう、うん、でまあとりあえずそういう海外ドラマのおすすめですよっていう話を、うんうん、とりあえず一回ここで終わり、うん、もう一つね、うん、1960年、うん、だいぶ前だね、うん、55年前か、うん、に作られた、うん、あのアルフレッド・ヒッチコックっていう監督の、
はいはいはい、
サイコっていう映画がある、名前は聞いたこと
ある、聞いたことありますよ、
うんうん、白黒の映画なんだよね、うん、で古い映画だよね、うん、でそれも俺すごい好きな映画なんだけど、うん、その話をざっくりと言うとね、うん、とある、不動産会社で働いてる若い女の人がいて、うん、でその人の彼氏がいると、うん、彼氏は何だっけな、何かの事業、自営業でやってて、うん、でその業績がなんか伸び悩んでるのか、うん、お金が必要なのか、うん、でそれでうまいこといけば、うん、お前とまた結婚できるんだっていう状況であると、うん、でその不動産会社で働いてるその女性が、うん、なんかの仕事でお客さんがその会社に来て支払っていったっていう、うん、4万ドルって言ったかな、分かんないけどすごい大金を銀行に納めてくる、うんうん、 役割、
うん、
その事務員というか、
うん、
その時にその女性は、うん、その彼氏との将来とか、うん、いろんなことを考えたのか分かんないけど、うん、なんだか任させて、
うん、
その金を持ったまま車で逃げるわけだ、
うんうん、あ横領だ
そう、
うん、
で途中、
うん、
もうどれぐらい時間経ったかっていうのが気になって、うん、これそろそろ帰ってこねえし、
うん、
金も入金したかどうかも分かんないってなって、
うん、
ねされてないってなったらあいつ金持って逃げたんじゃないかみたいな風になってるじゃない、うん、でもそのなんかさ微妙なさ、
うん、
今だったらまだ犯罪者じゃないっていう微妙なラインあるじゃない、
うん、
でそのなんかね時計をチラチラ見ながらね、うん、その周りの人の警察とかをこう見るんだけど、
うん、
それがなんか私のことも狙ってんじゃないかみたいな風に見える、うん、でそれ話がどんどん進んでいくうちに、うんうん、その持ち逃げした車で、
うんうん、
とある離れた郊外まで逃げてきたと、
うんうん、
でそれがその彼氏の働いてる町だったかちょっと覚えてないんだよ、
うん、
でそこにあここに泊まろうとりあえず、
うん、
ここ車で走っててもどうもならないし、うん、もう夜になるわって言って、うん、とあるそのホテルにバーンと入ってた、
うんうん、
でそこに入ってって、うん、すいませんちょっと泊まりたいんですけど、
うん、
って言ってそこに入って出てくるね、
うん、
それが、
うん、
ノーマン・ベイツ、
わざと
っていうあの1960年に作られた、
うん、
アルフレッド・ヒッチコックの
「
サイコ」っていう、
うん、
映画の、
うん、
どうしてそういう風になったかっていうその前の話なの、ベイツ・モーテルってドラマ、
へ
え、そうなの、
つながってるの、
つながってるし、
うん、
その1960年に使われた、
うん、
そのマンションあのホテルの離れになってる作りの建物とかも、
うん、
全部本物をそのまま使ってる、
うん、まあそれだもん、アキラ好きだもんなそういうの好きだもんな
それがすごく面白くて、
うん
うん、であのまあ、あんまりネタバレにならない程度に言わせてもらうと、
うん、
その実在したね、
うん、
エド・ゲインっていう殺人鬼がいて、
うんうん、
その殺人鬼がモデルになってる、そのすごい厳格な家で、
うん、
そのすっごくヒステリックな母親に押さ、
うん、
えつけられるように育てられて、
うん、
でなんか父親はアル中で暴れてみたいな環境下でずっとこう自分を押し殺して、
うん、
お母さんの言いなりに、
なるほど、
というかもうお母さんが正しいんだ、
うん、
僕が全部悪い、
うん、
っていう風になって自分っていうものがもうなくなっていくわけですよ、
うんうんうん、
である瞬間に、
うん、
なんかでその自分の内に秘めていた狂気がね、
うん、
バーンとスパークしてね、
うん、
いろんなことを起こしていくわけ、
ね、なるほど、
で最終的にそのエド・ゲインっていう人は、
うん、
実際、
うん、
実際は人は2人しか殺してないって言われてる、
うん、
でも連続殺人鬼っていう名前で言われるんだけど、
うん、
それはもうその地元の墓地に行って埋葬されたばっかりの真新しい墓を全部掘り起こして死体を引っ張り出してもう切り刻んだりとか、
うん
うん、してあのすげえなと思ったのは人間の皮を全部あの剥がして、
うん、
それであのこういう照明器具の、
うん、
ダウンライトみたいでしょ、
うん、
あのライトのカバーとか、
うん、
人間の皮膚で作ったりとか
よくわかんない
そうそう、あとその窓の、
うん、
その日よけを人間の唇だけを切ってこう繋いだもので作ったりとか、
いやなんだそれ
っていう、俺極めてびっくりしたのは、
うん、
あの人間の皮を張った太鼓に、
うん、
人間の骨をバキにして太鼓で叩
く、うん、原始人でか
っていう本当にあったエド・ゲイン事件っていうのがあって、
うん、
そのエド・ゲインをモデルにそのノーマン・ベイツと、
うん、
ノーマン・ベイツの愛憎、
うん、
物語みたいな、
うん、
話なんです。めっちゃくちゃ面白いちなみに90年代に、
うん、
あの俺がすごく好きだった筋肉少女隊っていうバンドのファンクラブがありまして、
うんうん、
ファンクラブの名前がノーマン・ベイツっていう、
よ。
深いね、
うん、今日は深いお話でした。
そうそう、うん、ぜひとも、
はい、
ベイツモーテル、
うん、見るよ、
うんうん、というわけでね、
うん、
エンディングですか。
はい、
うん、ちょっと久々のね収録でしたけど、
うん、はいはい、
まあ、ちょっとね忙しい時期が重なったりしてね、
うん、そうだね、うん、なかなかちょっと間が空いちゃったような形になってしまいましたが、
うんうん、またこれからまた定期的にね、
そうだね、
うん、撮っていければと
ね、うん、はい、
そうそういう感じで、あ、そういえばね、
うん、
ほらほら、テストの珍解答とかさ、
うん、
ああいうの好きじゃない、
うん、
でそれ最近さなんか流行ってるらしいんだけどさ、
うん、
おかんからのメールってやつ
あ
って、
うん、
それおまた俺の好きそうなやつだと思って、
うんうん、
そのコンビニで不意に、
うん、
パラパラってページめくって見たんだよ、
うん
うん、そう、 うわーと思って、
うん、
これには勝てないと思った、
うん、
そのメールのね、
うん、
画面がそこに出てて、
うん、
パラパラってめくったページにね、うん、今コカインランドリーに来たよって
。ダメだね、そこだけは言っちゃダメだね。
俺これには勝てないと思って。
ダメ絶対ってやつだね。そっか、
うん、
コカイン
ランドリーね、ノーマンベイツもそれにはやられるかもしれない。まあそういう感じでね、
はい、
番組へのご意見ご感想は、
はい、
E メールライチポケットアットマーク gmail.com です、
はい、
スペルは LITCHIPOCKET アットマーク gmail.com です。
はい、
そういうわけでね、
うん、
はい、ライチポケットレディオは YouTube なんかで過去作品のベストセレクションというのを公開しております。
はい、
あとはライチポケット Twitter っていうのをやっております。番組へのメールはツイッターの方のメッセージに直接送ってもらっても構わないです。
はい、お便りの際はライチポケットネーム
を忘れなくというわけでね。
はい、
はい、そういうわけで今日も
ライチポケットレディオでした。